はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年3月19日、漫画軍始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。
さあ、今日はですね。
はい。
雑話軍です。
はい、雑談会。はい、
ですね。
はい。
まあ、3月も後半に入りまして。
うん。
うん。そう。なんかニュースで今日、夕方のニュースで。
うん。
なんか明日からも冬服片付けていいですよ、みたいな。
それちっちんぷいぷいで言ってた。
こっちでやってないんだよ。
あ、やってないんか。
すみさん。
すみさん、もう出てないって何年も。
あ、そう。
だいぶ前に引退したから。
あ、そうなの。俺、すみさん時代しか知らんからさ。
あ、そう。
うん、おはよう朝日ですもん。宮根さん時代しか知らんから。
まあまあ、でもその印象は強いよな。
ですよね。
うん。
スミさん、時々出てません？チチンプイプイ。
ね、前はそうやったな。
あ、もう完全に。
今完全に出てないと思うで。
あ、そうなんや。
うん。
スミさんってね、
うん、
これちょっと、結構、局所的なネタですけど、ネタというか話題ですけどね。まあ、関西を中心に、まあ、放送されているチチンプイプイっていう、まあ、夕方の情報番組ですよね。
うん。
でも基本的なノリとしては、まあ、当時の司会者のスミさん。
うん。
まあ、おじいちゃんで顔もすごい柔らかい感じで優しいね。
うん。
おじいちゃんが、まあ、小気味よくこう、まあ、ちょっと芸人さんとかね。
うん。
まあ、そのローカルな、まあ、スターたちをこう、うまいことトークで回していくみたいな番組で。
うん。
で、まあ、時事ネタとかいじったりする番組なんですけど。
うん。
で、スミさんって基本的にすんごい優しくて、温厚な人じゃないですか。
まあ、そう。でも結構物言いきついやろ。
いや、そうなんですよ。時々きつくて。
うん。う
ん、で、なんか若手芸人にだけめっちゃ当たりきついなって俺ずっと思ってたんですけど。
まあ、俺でも結構きついイメージやで。
あ、全体的にきついイメージなんや。
うんうんうんうん。
あ、そうなん
だ。だからな、口調とかは柔らかいけど、言うことバシッとちゃんと言うみたいな。
あ、なるほどね。
イメージやったわ、俺は。
あ、やっぱそういうなんかこう、なんすかね、鋭角な、トークができる人がやっぱ関西ではのし上がっていくんですかね。
そうやな。みんなが求めてるんじゃない。
あ、痛快なね。
うん。
よう言ってくれたみたいな。
うん。エミちゃんみたいに。
上沼恵美子さんのこと？
あ、そうそうそうそう。
わかるか。解決エミチャンネル。
そうそうそう。うん、
まあ、関西以外のリスナーの方すいません。
YouTube で見れるんちゃう？
あ、そうやね。
うん。
すみじゅんいちで検索してくれるわ。さあ、タイガーさん、なんかありますか？
一個告知ありまして。
はい。
ジャンプナイト。
あ、なるほど。
うん、昔も一回やって告知したんやけど。
はいはいはい。
京都にあるネガポジティブライブハウスがありまして。
うんうん。
で、そこ夜、平日の夜だけ、時々夜ポジっていう風に名前を変えて。
うんうん。
俺今最初ネガポジって言ったっけ？
ネガポジって言った。
あ、言った。平日の夜だけ時々名前を夜ポジっていう風に変えて居酒屋営業してんねんけど。
うんうんうん。
で、その時たまにイベントをいろいろやってて。
うんうん。
まあ大喜利大会とか。
はいはいはい。
で、まあ今度、第2回なんやけど、ジャンプナイトって言って。
うん。
まあ週刊少年ジャンプについて、まあ、いろいろ、人読んで、
うん、
語るべき何かを持ってる人たちを読んで、
はい、
みんなでトークするっていうイベントがあって、
いいですね。
その第2回がですね、
うん、
4月15日に。
4月15日。
はい。夜の6時半オープン、7時スタートで、
うん、
行われます。
はい。
はい。で、ちなみに前回はジャンプの黄金期について、
うん。
語ったんやけど。
はいはいはい。
今回は80年代について。
うん。
語るんやけど、今回は、うん、まあ、やり方としてはね、結構アメトークみたいな感じのひな壇みたいなのを用意して。
はいはいはい。
で、まあ、スクリーンに映像を映しながらみんなで、ああだこうだ言うっていうやり方なんやけど。
うんうん。
で、一人ずつ前に出る人たちは自分のテーマを持ってきてて。
うんうんうん、
この漫画やりますっていう風に。
はいはいはい。
で、今回は、まあ、俺が、 セイントセイヤ。
おー、抱きしめてあー。
そうそうそう。
うん。
で、あとが、バスタード。
バスタードね。うん、
で、シティハンター。で、筋肉マン。
うん。
で、先駆け男塾。
おー、
この5作品かな。5人が前に出て。
まあ、一個ずつ自分のテーマの漫画についてちょっと語るみたいな。
そうっす。
はい。セイントセイヤね。
うん。
もう結構、ね、まあ、僕も読んだことないし。
うん。
まあ、アニメでね。
そうやね。みんなな、そうやと思うね。
うん。
タイトルって多分な、ほぼ全員知ってると思うね。
そうやね。タイトルは。
で、まあ、アニメもなんか見たことある、主題歌聞いたことあるっていう人多いけど。
うんうん。
漫画読んだことある人って結構少ないと思う。
いや、そうですね。
あ、まあ、なんといっても打ち切りですから。
あ、そうなんですね。
まさみ先生。
いやー、漫画はでも人気やったんですよね。
そうそうそう。そ
打ち切られるまでは。
途中まではな。
うんうん。
うん。
そう、だからまあ、続けすぎたんじゃない？
まあ、でも言うても28巻やけどな。
あ、そんなもんなんや。
うん。
ああ、まあじゃあそうか。でも当時のその、例えば他のシティハンターとか、
うん、
筋肉マンとかって何巻ぐらいやったんですかね？
わからんな。でもシティハンターとか長いんじゃないの？
長そう。
うん。
あと筋肉マン僕前回読んだんすけど、
うんうんうん、
小学校の時に。
うん、
まあ、あれも確かにめっちゃ長かった気すんな。
そうやろ。28は超えてたんじゃない？
あ、そっか。
うん。
当時から結構じゃあそんな漫画っていうのは割と長いんやな。
ジャンプはそうやなんちゃう。
あ、なるほどね。
うん。
ジャンプは割とこう。
うん。人気あればなんぼでもみたいな。
なるほどね。
うん。
そうか。じゃあもうその中でもタイガさんは、
うん。
セイントセイヤが大好きだと。
まあ、っていうか正直な俺、80年代の漫画あんまり知らんねん。
ああ、なるほど。
で、唯一よく知ってんのがセイントセイヤっていう感じやわ。
ああ。
うん。
で、それはもう、80年代ってことはリアルタイムではないですよね、読んでたん。
そう、じゃないじゃない。
うん、うん。
だ俺が小学校の時に、悠々白書とかと一緒に、確か親戚のお姉ちゃんからもらって。
ああ。全巻セットみたいな。
いや、それがね、13巻まで。
はい、はいはいはい。
ちょうどな、セイントセイヤ13巻が区切れ目になってて。
うんうん。
一個の大きいストーリーがそこで終わんねやんか。
あ、そうなんや。
そうそう。で、そこまでもらって。
な、12級編とか。
あ、そうそうそうそう、そ
こ。お
ー。まあ、むしろな、そこまでがピークやったと思うわ。
なるほどね。
うん。で、あとの15巻は過去の栄光で続けさせてもらったような、イメージやわ。
過去の栄光で倍以上やってる。
そうそうそうそうそう。
そうか、
うん。
まあじゃあちょっとね、ジャンプナイト、ご興味のある方はぜひ。
ああ、そうやな。だから前も言ったけど、漫画群聞いてきましたって言ったら、
うん。
ドリンクいっぱいおごるし。
ああ、そうやそうや。う
ん、で俺この前もな、いっぱい、それで来るかなと思って50万ぐらいおろしていってんけどな。誰も来へんかった。
50万
ライブハウスの前で万札上に投げて泣きながら帰ったし。
やばいやん、もう。なんでそんなことすんのよ。
チェクショーって。
まあでもその、なんて言うんですか、その、イベントでもマンワ軍の告知みたいなのしてくれるんですか？
いや。
こんなやってますよ、みたいな。
まあまあ、一応そのチラシに、俺の名前の後にマンワ軍っていう名前はついてる。
あ、そうか。
うん。
漫画軍から来ました、みたいな。
そうそうそうそう、そう。
おぉ、じゃあここがホームやん。
うん。うん、そうそう、そうやで。俺の今の所在はここしかないから。
まあでもそのジャンプナイト見てね。
うん。
まあ出演者5人の中で、
うん。
まあ、タイガさんの話が一番おもろかったってなったら聞いてくれるでしょうね。あ、
そう。そうそうそうそう。
うん。頑張ってきてくださいね。
むっちゃ頑張ってくるわ。
また50万下ろして。
うん。
4月15日か。
うん。
僕の誕生日の5日前やな。
へえ。で、なんか次の話行こうや。
おい。オッケー。
何歳なんの？
え、32やね。
ああ
。うん。いや、もういいって。
いや、でもなんか、このお前がこう、歳を重ねるごとに、うん、
はいはい。
なんかこう、やっぱ感慨深いよな。
なんでよ。
いや、なんか、だってもう32かって。
あ、まあ、そうか。
うん。
出会ってから何年や、これ。出会った何歳でしたっけ、うん、僕が、
20歳とかじゃん。
20歳。
多分な。
うん。だから12年ですわ。
うん、うん。
すごいな。12年やで。
そうやな。
うん。人生の、3分の1ぐらいですね。
うん。
共にはしてないけどね。
まあまあ、そうやな。
間結構会ってなかったしね。
まあ、ずっと共にしてるやつなんてそうおらんけどな。
まあ、そうおらんわ。
ああ。
うん。
はい。お前。
いや、なんか言うかなと思って、豆乳飲んだら何も言わんから。
俺も次行くんかなって思ったら、お前急になんか飲み始めたから。
いや、次行こうかな思ったらなんか言うからやんか。感慨深いなとか言うからさあ、行きましょうか、じゃあね。
はいはい
はい。はい。いや、今日ね、
うん。
ちょっと最近、メールたくさんいただいてて。
うん。
で、これでまあ全部読んで、次、ま、もうメールないなって思ってたらね。
うん。
ちょうどこの雑話群の収録の2日前ぐらいに。
そうね。
メールいただきました。
昨日
か。
うん。
すごいタイムリーやね。ありがとうございます。
うん。うん、
ということでメール来てます。
はい。
はい。差出人、これもう読んでいいですよね。
うん。
ラジオネームってことでいいですよね。
多分いいと思う。
うん。クレイチさん。
はい。
はい。題名。おねしょについて。
うん。
で、これね。
うん。
まあ、僕が前回言ったじゃないですか。
うん、うん。
まあ、春になったらおねしょしてしまうんです、みたいな。
うん、うん。
まあ、ちょっとこう、春のうららかな陽気にね。
うん。
下半身がこう、必要以上に緩んでしまって。
なんか、ハフユバガチガチに体固めてたから、みたいな。
そうそうそうそう、う
ん。謎の理論を展開してたの。
まあ、それでね、まあ、タイガさんに謎だ謎だって言われてるけど。
うん。
まあ、ちょっとこう、共感してくれる人おったらメールくださいって言って。
うん。
で、メール来ました。
うんうん、うん。
で、題名、おねしょについてと。
うん。
これ、共感してくれる人おったわ、思って本文読んだら全然違う内容やった、
ね。まあね、そうやな。
はい、じゃあ本文読みます、
うん。
最近聞き始めました。とても面白いです。ありがとうございます。
はい。
ひろきさんのおねしょの話と、実は切れやすいという話を聞いて、I'm not serial killer という映画で言っていた、シリアルキラーになりやすい人の条件を思い出しました。映画の中で言われていたシリアルキラーになりやすい人の特徴は、1、おねしょ、2、火遊び、3、動物虐待です。それを聞いたときは、なんでおねしょと思いましたが、キレやすさと何か関係があるのかな？ちなみに僕の好きな漫画は、小野夏目さんのサライヤ御用です。絵も好きだし、ストーリーもキャラクターもとてもいいです。この番組は新しい漫画を発掘する参考にさせていただいています。
うん、
今、血の輪立ちを読んでいます。面白いです。ということでした。クレイジさん、まずはありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということ
で。いいメール来たな。
いや、まあ、ラジオ的にはすごく面白いメールでありがたいんですけど。
うん、まあ、一個ずつ片付けていこうか。
まあ、そうやな。
うん、まあ、シリアルキラーになりやすい人の特徴っ てな。
そうですね。
ああでもまあ、これあれよな。全部当てはまってるもんな、お前。
なんでなんでやねん。それが一番ちゃうねん。
おねしょ、火遊び、動物虐待。
いや、まあ、やめてや。ちゃうやん。だから、俺がま、うん、一番言いたいところはそこやねん。
え？
この3つ挙げてる中で、
うん。
1個しか当てはまってない上に。
え？ほんま？
いや、1個しか、まあ、おねしょしか当てはまってない上に。
おう。
で、その後、切れやすさと何か関係があるのかなって、無理やりこの切れやすいっていうのも絡めようとしてきてるんですよ、これ。
なんか、切れやすいっていうのと、おねしょっていうので、シリアルキラーっていうのが繋がってるわけやろ？
いや、違うやん。切れやすいっていう要素がないやん。1、2、3に。
いやいや、だからシリアルキラーの、シリアルキラーイコール切れやすいっていう考え方やん。
そうなん？
いやいや、それしかないやん。
シリアルキラーって切れにくそうじゃない？めっちゃ綿密にサイコパス的にさ。
じゃなかったらこのメール自体意味わからんで。
いや、だから意味わからんなと思って。
いやいや、だから切れやすいイコールシリアルキラーっていうイメージで書いてんねん
よ。イメージなんや。
いやいや、さ、イメージって。お前、どこまで攻めたんねん、これ書いてきてくれた人。
攻めてるって ていうか、1、2、3で当てはまってるの1個しかなくて、
全部当てはまってるやろ、お前。
当てはまってないやん。
前、帽子の代わりにお前、羊の頭蓋骨かぶとったやんけ。
どういうこと、どういうこと何それ羊の頭蓋骨。いや、まあ、火遊びとか、
うん、
どうなんやろこれ、何幼少期に、火遊びしたことあるかどうか、みたいな。
幼少期とか別に関係ないんじゃない
関係ないでしょ、うん、今現在もでしょ
そうそう。
ってことは全然当てはまらへんよ、火遊びなんて。
いや、もう俺は知らんで、そら。
知らんでってない。
いやいや、お前が火遊びしてないんかどうかは。
いや、まあ、してないよ。
火遊びってでもどういうのなんかな。
いや、だから、火をこう、なんていうの
火をこ
いやいや、火を。
あ、火を。
火をこって、無理やり動物虐待につなげようと。いや、だからこう、ね。
火を炙るとか。
いやいやいや、人がね、見てないようなところで、
うん、
まあ、なんかジャンプ燃やしてみたりとかちゃん。
ああ、だいぶ攻めてるな、それは。
いや、そうじゃないの？
うん。
いや、火使うのが好きとかやったらまた話別ですけど。
ああ。
まあ、料理結構するから。
ああ、はあはあはあ。
それを火遊びって呼ばれるならまあ当てはまるけどさ。
うん。
そういうことじゃないし、絶対。
まあな、火遊び、大人の意味じゃないよな、これ。
なるほどな。
あ、
そういうことか。パートナーがいるのに。
そうそうそうそう。
いやいや、当てはまれへんわ。
あ、それも当てはまらん。
いや、当てはまれ、当てはまれ。
あ、そう。
大人の意味でも当てはまれよ。
でも性欲強いからな、お前。
あ、確かに。
そういう意味では当てはま
る。そうか、なるほどな。
な。
そういう意味で当てはまる可能性があるんか。
うん。
大人の意味では。
そうやろ？
でも3番は絶対違うからな。
動物虐待。いや、だから、
これは
羊の頭蓋骨かぶっとったやん、お前。
いや、だから全部が嘘やん、それは。それはもう全部が嘘やん。話のとっかかりもない。
この頭蓋骨でできた首はしとったやん。
俺じゃなくていいやつやん、それ。羊の頭蓋骨かぶってるやつって おったらおもろいなっていうだけの話やん、それ、タイガさんの中で。
ポケモンでもおらんかった？
カラカラやろ。
ああ、かわいいよ。
いや、意味わからんね。ポケモンの話になってるし。で、まあ、思い出したんですって、この I'm not serial killer をね。
うん。
で、これは何？クレイチさん的にはシリアルキラーに、ね、シリアルキラーになりやすいよ、お前ってこと？
いや、そうやろ。
まあ、そういうことやな。
うん。
シリアルキラーって何なん？
まあ、
連続殺人鬼みたいな。
殺人鬼のことちゃう？
なるほどな。
うん、その要素、素養があるっていうこと
や。サイコパスみたいなこと？
うんうん。
ああ。サイコパスとシリアルキラーで違うんかな？
いやまあ、そう、サイコパスの中にシリアルキラーがおるっていうことじゃないの？
なるほどね。
うん。
いやー、どうなんやろな。そういうところあるんかな。
これ、でも、なんでオネッショなんていうのが。
うん。
なんでなんやろな、これ。
いや、確かに確かに。
火遊びと動物虐待はなんか、まあ、動物虐待はわかりやすいけど。
そうやね。
火遊びっていうのも、まあ、ファイヤーの方の火遊びやとして。
うんうん。
なんでなんやろな、という感じはするけどな。
なんやろな。まあ、ちょっとこう、うん、やったらあかんことしたいみたいな。
ああ、まあ、だから放火まで行くレベルの火遊びやな、それ。
まあまあ、そうやね。
うん。
だから、家丸ごと全焼させるとかじゃなくて、
うん。
ちょっとなんかその辺に積んでる段ボール燃やしたいとか、
うん。
なんかちょっと定期的にそういうこう、衝動が抑えられへんみたいな、ことなんかもしれないですね。
うん。
だって火って完全に制御できないじゃないですか。
うん。うん。
それをやってしまいたいというか。
制御できないものを生み出したいってこと？
そうそうそうそうそう。
取り返しのつかないことをしたいみたいな。
取り返しのつかなくなるかもしれない可能性があることをしたいみたいな。
うん。
っていうことや、なんちゃうかな。
おねしょは？
いや、おねしょ、いや、ほんまやわ。一番謎やから、一番やばそうっすね、これ。
いや、正味なところ、お前はおねしょしたんって、なんでおねしょしたん？
いや、前説明した通り、
うん。
春、 うららかな、暖かい陽気で、
それ、でもそれ、お前、マジで思ってる？
いや、もう、それしかないから。マジで思ってるし、うん。そうやな、マジで思ってる。
なあ、だまあ、時期、関係ないんかな？
え、おねしょの？
あの、そうそう、シリアルキラーは。
ああ、なるほどね。
うん、
ああ、シリアルキラーの人は年がら年中おねしょするんか。
なんかでもありそうやねんな、おねしょな。
うん。まあでも精神とかあるんでしょ、おねしょって。精神的に問題というか。
ああ。
なんか、まあ子供のおねしょが治らないっていうのも、
うん。
なんかちょっとこういう不安があるからとか。
ああ、そうか。
うん。
ああ、でも、あ、そうなんじゃん。
な
そうなそれじゃないの。精神的にやっぱ不安定やからじゃない。
なるほどね。
うん。
でも僕絶対に春なんですよ。
うん。だそうだったらまあひろきは当てはまらんやろな。
まあそれにはね。
うん。
うん。まあでもこんなでもなんかおねしょってなんでなんて思いつつ、
うん。
なんでなんやからこそこの映画のことちょっと気になりますよね。
ああ。
なんか面白そうですよね。
うんうんうん。
これなんかちょっと調べたんですけど。
うん。
出演者がね。
うん。
バックトゥーザフューチャーシリーズ。
うん。
の毒役でおなじみの。
おうおうおう。
クリストファー・ロイド、う
んおうおうおう。はいはいはい。
彼がシリアルキラー役だと。
へえー、っていうか、あの人、あの映画でしか俺知らんわ。
うん。が出てるんですって。
へえー。
で、主人公が怪獣たちのいるところに出演しているマックス・レコーズ。
怪獣たちのいるところってめちゃくちゃ最近の映画じゃん。
そう。で、I'm Not Serial Killer 自体が2016年に公開された映画なんですよね。
え、そうなんや。
そう、一昨年。
めっちゃ最近の映画やん。
めちゃめちゃ最近の映画なんですよ。ちょっと一応あらすじ調べたんで言いますね。
うん。
これアイルランドとイギリス合作の、
うん。
ホラー映画。
ほう。
で、田舎町に暮らす葬儀屋の息子で遺体や殺人に異常な関心を抱く16歳のジョンは反社会的な傾向があると診断される。ある日犠牲者の体から内臓の一部を持ち去るという連続殺人事件が発生し、興味をそそられ自ら犯人探しに乗り出した彼はついに猟奇殺人鬼の正体を突き止めるというまああらすじなんですけど、
うん、
まああらすじっていうかまあまあなんかそっから話が始まるみたいな感じでしょうね。
どういうやな。
うん。
へ
え。そうなんですよ。
それのシリアルキラ
ー
の役、
うん、が毒。
うん。
やってるらしいですね。
それはネタバレじゃなく。
いやこれはねあらすじに書いてたからネタバレじゃないと思う。
ああ。
てかあのこの I'm Not Serial Killer の、
うん、
なんか DVD のパッケージかなんか。
うん。
がめちゃくちゃ怖い顔した、
うん、
あの毒役の、
うん、
クリストファー・ロイドの顔のアップやから、
うん、ああそう、まあ、
それはもう分かってることやと思う。でその猟奇的殺人鬼と、
うん、
まあそのなんやろなシリアルキラー的なというか、
うん、
そういうこう異常な興味を持ってしまってるけどなんとかそれを抑え込んでる、
うん、
まあ16歳の青年ジョンとの、
うん、
なんかそのなんやろな。心が通わせ合うみたいな感じやと僕は勝手に思ってるんですけど。
勝手に思ってる。
うん、そんな感じなんじゃないかなっていう。
監督は？
監督、ちょっと調べてないな。
ああ。
うん。
まだ知らん人かな。
いや、なんかの人やった気するな。
うん。
うん。ちょっと見てみたくなりますよね。
うん。
うん、
シリアルキラーになりやすい人の条件。
うん。
へえ。
っていうことですね。あとね、この小野夏目さんっていう、
うんうんうん、
クレイチさんが好きな漫画家。
はいはい。まあ、はい、俺、まあ全然読んだことないねんけど、
うん。
絵はやっぱめちゃくちゃ特徴的な絵してるから、この人。
そうですよね。
うん。だからめっちゃ目にはついててん。
うんうんうん。
でも読んだことない、どれも。
僕もないな。
うん。
でもなんかで見たことある絵なんですよね。
ああ。
うん。何で見たんかわからんけど、なんか見たことあるな、この、名半開きの外人みたいな。
ああ。
それで、小野夏目さんのサライヤ御用っていう漫画を特におすすめっていうことなんですけど、
うん、
これ月刊一期で、
うんうん、
2006年から2010年まで連載されていた漫画で、
うん、
単行本は全8巻、
うん、
で、江戸時代の、江戸が舞台の時代劇です。
はいはいはい。
で、田舎から江戸に出てきた侍、秋津正之助は、ひょんなことから誘拐組織御用の頭目、余市の用心棒をしてしまう。余市に剣の腕を見込まれた正之助は、自らの意向とは逆に、御用の一味にされてしまうという。でもこれ全8巻ですしね。
うんうん。
まあ読みやすそうですし。
うん。いや、この人の作品なんかまあ読んでみたいなとは思うわ。
うん。ちょっといつかね、漫画群の方でも取り扱いたいなっていう感じしますね。
うんうんうん、まあ、アニメ化とかもされてるからじゃないの？
あ、されてるみたいですね。
あるっていうのは。
うんうん。あ、そっか。アニメ化でか。
なんか見た記憶があったんじゃない？
あり得る。
うん。
あり得る。
小野夏目さんね。
うん。
いや、すごい特徴的な絵よ、この人。
そうですね。
うん。
画像検索で見ただけやけど。
うん。
うん。
なんか切り絵みたいな。表紙だけか。まあでも中身。
なんか。
なんかちょっと切り絵っぽい雰囲気あるな。
なんかアウトライン太めで。
うん。
うんうん。そうですね。
うん。
切り絵っぽいな、確かに。
うん。
でも結構作品によってなんかこう、なんていうんですかね、ディフォルメのこう、質感みたいなのを変えてるみたいですね。なんかいろんな画像を見たけど、
うんうんうん。
全部同じような感じではなかったんですよね。なんかでもこんな特徴的でこう、魅力的な絵やと、なんか、イラストレーターとかもやってそうですね。
ああ、まあな。
うん、
なんか俺結構女の人の作家ってそういうイメージ強いわ。
ああ、なるほど。
イラストっぽいなっていうふうに思うこと多い。
うんうんうん、そうやね、
うん。
なんか CD のジャケットとかさ、
うん、
小説のなんか表紙とかやってそうじゃない？
うんうんうん、
この感じやったら。
うん。
うん、
そうやね。
ねえ。まあ、ということで、クレイチさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕はシリアルキラーではないけど、
うん、
ありがとうございます。興味を持ってくれて。
まあ、シリアルキラー的な要素かな。
うん。いや、ないで。ないないない。そんな無理やり出そうとせんでも。
いや、無理やり出そうとはしてへんけど。
うん、
まあ、でも、切れやすいとかでも怖い要素やけどな。
まあなあ。
うん。
うん、意外、そうやね、確かに、
うん。
最近気づいたもん。
うん。
なんか、あ、人ってこんな切れへんねんなって。
あ、そうなんや。
うん。なんか。
まあ、なあ、切れへんけどな。
いや、切れるっていうのもまたちょっと言い過ぎなとこもあると思うんやけどな。
あ、まあまあ、なんか引っかかるとかやろ。
あ、そうそうそうそう、そういうこと。ピク
ッとなるぐらいの話やろ。
そうそうそうそう。
あ、
それが人よりは多分多いんですよね。
うんうんうん。
嘘やろって思うんですけどね。
え？
なんか例えば、
うん、
一緒に何人かいました。
うん、
で、一人がなんかちょっとムカつくっていうか、デリカシーがないこととかを言ったとして、
うん、
は？ってまず思うんですよ。
うんうん。
で、後でみんなに、いや、あれどう思うみたいな言ったら、
うん、
いや、でもああいう、まあ、ああいう言い方、ああいう考え方もあるんじゃないとか言うんですよ。
うんうんうん、
いや、まあ、確かにそういう考え方ももちろんできるけど、
うん、
瞬発的に、
うん、
まず一回、はぁって思わんのかなと思って。
ああ、それはでも思うんじゃない？
やっぱ思うよな。
思うと思うで。
みんなさ、
うん、
怒るっていう感情をさ、
うん、
隠したがりすぎじゃない？
いや、だから怒るまでもいかんねやろ。
ああ、なるほどな。
うん。別に、取り立てて言うほどのことでもないんじゃない？
ああ、言いたくないんや。
いや、言いたくないとかじゃない
と。いや、もう、その、言うに値せえへんねや。
あ、そうそうそうそう。言うにどころか、思うに値せえへんぐらいの。
すごいな。
パッと思う、湧き上がるけど、
うん。
まあ別にええか、みたいな。
ああ、そうなん？
うん。
そういう、 考え方やったらやっぱ俺切れやすいんかな。
残るんやな、ちゃんとそれは。
めっちゃ残る。めっちゃ残るし、言いたい。
あ、言いたい。
言わなもう気すまへん、どっかで。
あー、なるほど。
うん。何かしらで発散しないと。
あー。そうか。
で、なんか、腹立ったよなって言ったら、
うん。
まあ、そんなとか言われたら、もうそいつにも腹立ってくるし。
それは知らないやん。そいつはそいつなんやから。
当たったやろみたいな。
ほっといてあげえな、そいつは。
もうそうやな。ほっといてあげよう。
ああ。
はい。
な
あ。ええ。もう他なんかありますか、タイガーさんは。
他はな、あれ、大腸検査の結果が出たから。
あ、いいですね。
そうそう。
前な。ちょっと長期連載ですね。
そうそうそう。今回
大腸シリーズ。
最終回。
あ、今回最終回ですか？
今回最終回やね、残念ながら。
ちょっと、残念やな。
まあ、運悪かったら長期連載になるとか。
いやいや、終わらせてくれ。
幸いにも、今回で最終回。
そっかそっか、喜ぶべきことなんやな。
そうそう。だからもうこれで結果分かったと思うけど、なんもなかった。
わあ、うん。いや、でも、うん、よかった。
そうそうそうそう。
いや、一番よかったっすよ。
いや、だからほんまな、気張りすぎただけ。
だから、無理して出したらあかんよね。
そうそうそう。いや、これほんまな、みんなに言うとくわ。あのな、うん、律儀に2本無理して出そうと思わんでいい。
いや、そうよ。
出えへんかったら1本だけでも持っていけばいいから。
うん、そうやね。
うん。まあ、それかもう。俺がな、ちょっと真面目に2本とも持っていいかなって思いすぎて。
そうやな。
うん。
行った先で出してもいいわけやしね。
あ、そうそうそうそうそう。別にそれでもいいよ。うん、
そうやね。
うん。
そや、無理やり切り出すからケツ切れるんやもん。
そうやね、切り出して
ん。ああ。
でもまあ一応軽くなんか炎症みたいなのは起きとったんやけどな。
あ、事前に？
いや、事前にっていうか、直腸内視鏡検査した時は。
ああ、なるほどね。
うん。
それ炎症っていうのは何、どういう、理由で起きてたんですか？食べ過ぎとか。
なあ、そこはなんかもう、みんな、うつむいて何も答えてくれへん。
いやいや、もう。
先生先生って言って。
10秒やん。いや。
みんなうつむいてた、うん。
まあまあ、みたいな。いやいやいや。大丈夫でしたから、本当は。
そうやねんな。そうそう。結局何もなかったよ、俺。
ああ、よかったよかった。
いや、でも怖いよな。マジで俺、手紙来た日はむっちゃ震えたもん。
いや、そうよね。
うん。
震えるよ。だって、追加検査って怖いですよね。
怖い。ほんまにビビった。
僕も中学校ぐらいまで、
うん。
なんか年に一回その、なんていうんですか、身体測定ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
で、まあ身長測って、体重測ってとか、
うん。
で、聴覚調べてとか、で、視力検査してとか。
で、なんか。金玉の大きさとか調べるやつやな。
え、なんてなんて？
金玉の大きさ メジャーで。玉袋の周りメジャーで
巻いて調べられたことないわ。で、天秤の上にね、金玉置いて。
重さ、重さ。
君、分銅3つ分だよ。
ないない。そんなアナログな測り方する
の？そうそうそう。ちょっと分銅で。
あれ置いていって1個ずつ。
そうそうそう。まだ重いね。
理科室にあるやつやん、あれ。
そうそうそうそう。で、まあ、心臓の検査ってあるじゃないですか。
うんうん。心電図。
心電、そうそうそう。
うん、
僕、それね、
うん、
100% で引っかかってたんですよね。
え、小学校の時？
小学校、中学校。あ、中学校か。
え、そんなちゃんとした検査あんの？
あったっすね。
へぇ、お前むっちゃいい私立行っとったんじゃん。
いやいや、めちゃめちゃ、近所の大阪市立、大阪一律の。
あ、そう。
でも近所の子がもう部学力関係なく通う。
ああ、そうな。
まあまあヤンキーもいる。
心電図とかなかったけどな。
やったんすよね。何でしたっけ、こうやってさ、
うん。
なんていうの、心音聞くやつあるじゃないですか。
あ、聴診器？
聴診器で、
うん。
最初、なんか調べられるんですよ。
うんうんうん。
で、その検査がまずあって、
うん。
で、それで僕引っかかって、
うん。
で、なんかちょっとこう、その、引っかかった奴らだけが集められて、
うん。
なんか体中にこう、吸盤みたいなつけられて、
はいはいはいはい。
再検査があるんですよね。
ああ、 そうか、お前だって、ブーデーやったもんな。
いやいや、その時全然ちゃうよ。
あ、そうなんや。
いや、だって小学校までやもん、デブやったもん。
あ、そうなんや。
だって俺もう、その時バチバチの野球部で。
へぇ。
大阪府で3位やで。
あ、そう。あ、そうか。め
ちゃくちゃ強豪野球部。
なんで引っかかったんやろな。
いやー、なん、心臓が弱いらしいんですよ。
あ、そうなん。
今は分かんないですけど、どっちかというとこう弱いというか。
いや、お前そんな気ぃつけなあかんで。
いや、ほんまそれもそう思いますわ。
ああ、急に、はっって死ぬ場合あるから。
いや、そういうことだよね。
うん。
心臓とかっていうのはやっぱり。
そうそうそう。
血管切れてというか。
そうやで。
怖いわ。
タバコ吸ってる場合ちゃうで、お前。
いや、タバコだけはやめられへんわ。タバコだけは。
まあ。運やしな。
え？
タバコで死ぬ死なんは運やしな。
いや、運よ。
うん。
まあ、運、まあ、ポテンシャルもあると思うけどね。
あ、そうそう。だから、元々のポテンシャルがあるかどうかが運やから。
あ、そうやね。
うん。
そう思うわ。まあ、タイガさんみたいにね、うん、吸うときと吸わんとききっちり分けれる精神力があるにあれば。
めでたい日だけ吸うね。
いや、ほんま。それが一番やと思うわ。
楽しいときだけ吸う。
景色いいとこ行ったら吸うとかね。
そうそうそうそう。
あ、常に吸うからね。
いや、常に吸っとったらもうほんまにやめられへんやん。
やめる気ないもん。
まあまあ、その、やめられへんっていうのは、その、ずっとちゃんと吸うやん。
あ、
コンスタントに、
はいはいはい。そうやね。
なんかちょっと時間置いてとかできへんやんか。
できへん。
あ、
もうマジで、ほんまに、吸ったらあかんって言われてない時は吸うもんね、
そう、そうやろ。
うん。
で、なんか、その計算するやん。あ、これ終わって、この後にタバコ吸えるなとか。
する。
俺、あのな、支配されてる感じ嫌やってん。
まあ、なるほどね。
あ、
まあでも、それは、そうやな。で、仕事とかやったらね、
うん、
やっぱ、いい息抜きというかね。
はいはいはい、はい。
バイトしてる時期とかもね、うんうん、休憩時間限られてるから、
うん、
タバコ一本吸って、ちょっとこう、リラックスするみたいな。
うん。
うん、もっと、ほんまに同じような味でめちゃくちゃ健康にいいものが生み出されればいいね。もっと。
いや、なんかでも、体に良くなさそうやからいいみたいなのもあるんじゃん。
あるよね。あるあるある。
なんかちょっとな。
なやろ。
悪みたいな。
うわぁ。わかるわ。
あ、そこがいいみたいなのもあるやん。
そうやねんな。
うん。
そうか、やっぱ、うん、自分をこう。悪い方にこう導くことによってね。
そうそう。
なんか気持ちよくなっちゃうみたいな。
そうそうそうそう。えつに。
シリアルキラーやないか。
シリアルキラーではないやろ。
あ、違うか。ああ、まあ、あ、そうそう、そういえば、楽しいことというか、
うん、
楽しい時だけタバコ吸うっていう話して、ちょっと思い出したんですけど、
うん、
ちょっとずっと前に、2月の終わりに静岡旅行に行ったこと、
うんうんうんうん、
ちょっと詳しく言ってなかったんで、
はあはあ、
ちょっと言おうかなと思うんですけど。
珍しいもんな、お前が旅行行くっていうの。
そうそう。
うん、
まあ、僕もともと京都で演劇をやってて、
うん、
で、そこで劇団に入ってたんですよね。
うんうん、劇団四季。
まあ、劇団はそんなとこじゃないですよ。もうほんまに仲間内というか。まあまあ、その、ね、年齢が近い、まあ、5人ぐらいで組んでた劇団があって、
うんうん、
でもそれでこう、まあ、6年ぐらい活動して、まあ、結局解散になるんですけど、
うん、
で、そこですごいお世話になった先輩がいて、2個上の。
うん、
で、その先輩が、なんか社長の息子で、
うん、
で、その社長が、まあ、静岡で、会社をやってて、で、その人もその芝居の旅に大阪とか京都まで見に来てくれて、
うん、
でも終わった後、こう、まあ普段ええもん食えてないやろみたいな感じで、
うん、
結構美味しいご飯連れててくれたりとかいろいろしてて、
うん、
で、すごいお世話になってたんですよ。だから、まあ一応東京でね、まあそれなりに食べれるようになりましたみたいな、
うんうん、
ちょっと報告に行こうかなと思って、
うん、
まあ2月もちょっと仕事も暇やったし、
うん、
で行ったんですけど、
うん、
静岡のね、
うん、
焼津
ってとこらへんやん。
なんかね、海ですね、まあ言うたら。
静岡大体海やね
ん。うん、海ですね。上の方じゃん。
海に面してるから、上の方っていうのは東京寄りってことじゃん。
そうちゃうかな。いや、もう全然わかってない。
オッケーオッケー。
全然わかってないけど、焼津ってとこに
通ってたよって。大丈夫大丈夫。
で、行って、
うん、
で、その、あれなんですよ。結婚、その人の結婚式とかも、
うん、
もちろん参加して、静岡で、
うん。
で、なんか二次会の司会とかもやらせてもらってて。
うんうん、
そうそう。だからまあ、その静岡のその人たち、その人の友達とかも、
うん、
割と僕のこと知ってくれてたりするから、
うん、
まあ、ちょっとみんなで、ちょっと夜飲みに行こうや、みたいな、
うん、
まあ、感じで結構楽しかったんですけど、
うんう
ん、で、まず、その静岡に着いて、
うん、
で、静岡駅まで車で迎えに来てもらったんですよ。
うん。
ほんならもうね、まあ、奥さんもその劇団の時の団員やったんだよね。
ああ、はあはあ。あ、そうなん？
そうなんですよ。
はあはあは
あ。僕のいた劇団員、僕のいた劇団で二人が付き合ってて結婚したんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
へえ。
でも子供も二人いて。
おい、へ
え。一人三歳。
あ、へえ、そうなんや。
そう、一人一歳。
うん。
で、まあ、迎えに来てもらってね。
うん。
まあ、すごい人懐っこくて。
うん。
まあ、特に3歳が、まあ、ちょっと喋ったりももちろんできるし。
うん、可愛い時や。
めちゃめちゃ可愛いからさ。
うん。
とりあえず家行って、で、子供となんか電車のおもちゃで遊んでね。
うん。
トーマスとかをこう、わーってやって。
うん。うんうん、
で、僕はなんかそれをちょっと、まあ、邪魔するじゃないけど。
うん。
トーマスの中にあの、ヘリコプターのハロルドっていうキャラクターがいるんですよね。
え？ああ、トーマスのな、キャラクターの中ってこと？
そうそうそう。
ああ。
で、僕、その男の子がトーマスを押して遊んでたら、
うん、
僕が定期的にハロルドを飛ばして、
うん、
トーマスの近くに墜落させるっていう遊びをずっとしてて、
うん、
もうそれをまあ気に入って。
命令、命令やな。
そうそう。もうマジでそういう感じ。ほんまにちょっとリアルに。命令、命令、命令みたいな。そうそうそう。そういう感じでやってたらすごい喜んでくれて。で、まあ、すごい仲良くなって、
うんうん、
で、まあ、電車で遊んだりとか、まあ、ポケモンのね、
うん、
歌のビデオとか、
うん、
一緒に見て踊ったりとか、してて、
うん、
めちゃめちゃ楽しかったんですけど、
うん、
で、その後に、ディスカバリーパークっていう、なんか近くにある、海沿いにある、
うん、
まあ、なんかその、宇宙の博物館みたいな、ところ行こうか、とか言って、
うん、
面白そうっすね、って言って、うん、で、行ったら、まあ、なんか、入り口でなんか、券買うんですけど、
うんうんうん。
ね、大人いくらみたいな。
うん。
で、券買おうかなと思ってたら、いや、とりあえず、上行こうって言って、
うん。
なんかエレベーター乗ろうとするんですよ。
は
あ、で、何なのかなと思ってエレベーター乗って、
うん。
パッてエレベーター閉まったら、
うん。
エレベーターの照明が落ちて、
うんうんうん。
真っ黒気になって、
うん。
で、最初一回真っ黒気になったら、だんだんこう光が、宇宙の光みたいなのがふわーって、
うん、
なんかそういう演出があって、
はいはいはい、
で、壁になんか銀河鉄道999の、なんか絵がわーって浮き上がってきて。
おー、レイジ松本や。
そう、レイジ松本の、
うん、
その先輩が、ヒロ、これ、直筆、とか言って、めっちゃドヤ顔してきた。
その人が描いたみたいや。
いや、そうそうそうそう。あ、いや、でもすごいですね、って言って。で、上ついて、
うん、
で、降りようって言って。
うん、
あ、エレベーター見せたかっただけなんやと思って。で、そのままエレベーター降りて、で、入るんかな思ったら、うん、よし、行くかみたいな感じで。
いやいや、よっぽどなんもない街な
の。博物館一切見ず。で、その後なんか、魚センターっていう、
うん、
なんかなんやろな。まあ、よくある市場ですよね。
うんうんうん。魚。水族館とかじゃなく。
全然全然。
うん。
黒潮市場的な。
うんうん。
で、なんかちょっとこう、なんやろな。お酒のつまみみたいなやつを買って。
うん。
で、そのままなんか、寿司屋行って。
うん。
で、なんかもう、ここはもう、俺が子供の時から通ってる寿司屋や、みたいな。
うん。
で、すごい座敷みたいなところ通されて、個室の。
うん。
で、もう死ぬほど魚食って。
うん。で、つまみ、買ってから寿司屋行ってんや。
そのつまみは、その人がプライベートで食べるための。
うん、ああ、そういうことな。
もう全然、俺、ただついていただけみたいな。
ああ、はあ、
で、まあ、その魚食べて。
うん。
で、そこになんかその、友達がいっぱい来たんですよ。
うん。
結婚式にも参列してて、僕も知ってる、みたいな。
うんうんうん、うん。
で、まあ、その中の一人のお母さんがやってる、
うん。
なんかまあ、ちょっと小料理屋みたいなのがあるから、
うん。
まあ、ちょっと行こうって言って行って。
うん。
で、みんなでまた飲んで、
うん。
で、その飲んでる時に先輩がずっと、これ終わったらキャットやな、みたいな。
え？なんで？
これ終わったら、 キャットやなってずっと言ってるんですよ。
キャット。
そう。キャットってずっと言ってて。いや、来たばっかだからさ、もうちょっと飲もうや、みたいな。言ってるのに先輩ずっと、いや、そろそろキャットやなとか言って。ずっとキャットって言ってて。で、キャットって何なんすかって言ったら、なんか、まあ、スナック、みたいなとこに行きたいみたいな。ああ、面白そうやな。まあ、スナックなんてあんま行ったことないし。
まあな。
行きたいっすわ、とか言ってたら、じゃあもうそろそろ行こうか、みたいな。歩いて行けっから、とか言って。で、まあ、その小料理屋から歩いてほんますぐやったんですけど、なんか、まあまあ、ちょっと広めのね、敷地に、なんかちょこんとこう、立方体みたいな、真っピンクの建物があって、敷地が10やとしたら、その中の2ぐらいのスペースにちょんって、立方体のピンク色の建物があって、それがどうやらキャットらしいんですよ。そう。で、まあまあ入るじゃないですか。じゃあ、まあ、60代後半ぐらいのママが、よく来てくれたわね、みたいな感じで出てきて、あれこれまあ、ああ、そういう感じかと思って。
え、結構でもそんなイメージ通りなんじゃない？
あ、そうなんや。いや、なんかみんなが行きたい行きたいって言ってるから、もうちょっとこう、若い感じの。
ああ、そうかそうか。みんなが行きたいって言ってるもんな。
そうそう、楽しい感じかなと思ったら、まあ、普通にスナックなんやなと思って。で、その、すげえハイテンションのおばあちゃんで。
確かに、行きたがるほどのとこじゃないな、それ。
まあ、だから、後々分かったんですけど、マジでそこしかないから、
なんですね。なるほど。
そう。ほんで、なんかずっと、なんか話題に困ったら、ずっとパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたいって言ってて。
どれが、おばはんが？
おばはんが。
おう。
そういう、そういう芸人がいるんですけど、今。
え？知らんわ。
ああ、有名だと思うんですけど。なんか原宿のなんか、原宿から来た可愛いもの大好きですみたいな。感じの男の子が、まあそういうパンケーキ食べたいっていうネタをやってて。それを永遠言ってる、まあ60代後半のおばちゃんと。あとは大体60代前半ぐらいの女の人が5人ぐらいおって。おかんより年上なんですよね。
まあまあ、でも、田舎に来た甲斐はあるよな。
まあまあまあ、そうやな。で、まあそのみんなで、まあ、カラオケですよね、結局。で、カラオケとかしてたら、定期的にこう、入れ替わり、立ち替わり、その、自分のおかんより年上の、60代前半の女の人が、失礼しまーすとか言って、めっちゃ元気に
。ええや、めっちゃ楽しそうやんって。
席ついて、一杯いただいてもいいとか言って。
あ、そんなノリなん？それは、それはちょっとだるいな。
いや、まあまあ、そうなんですけど。まあでも楽しく、飲んで、そう。で、なんか何やろ
う
な。まあその建物自体が、変な建物じゃないですか。まあなんか広い敷地にね、ちっちゃい真っピンクの建物あって、でもなんかその、飲んでるメンバーたちは、小学校の時からもうその建物あって、小学生の頃から。で、ここなんやねん、みたいな。みんなでこう、ちょっと変な建物やな、みたいな感じで、ちょっとバカにしてたようなところで、今なんか地元の奴らと、もう仕事とかでも一緒にしながら、な結構社長とかが多かったんですよ。やっぱ地元でなんか仕事やってるみたいな。で、なんか変なとこやなって思ってたとこで、みんな今歌歌ってるって、やべえだろ、みたいな。めっちゃ熱い。仲間たちで、定期的に握手を求められるみたいな。
あ、そうなんや。
そうそうそう。で、なんかもう、なんかすげえ盛り上がって、なんやろ、会話とかも、まあ、あんませずに、ずっと歌い続けてるんですけど、もうある人がバーって歌い終わって、パって俺の方向いて、ひろき、結婚式呼べや、とか言って、なんかもう。すげえ、だからもう、焼津の男たちっていうのは、
なんかピュアやな。
すぐ、そう、そういうとこで生まれたかったなって。
あ、そうなんや。
いやいや、思いますよ。ピュアな方がいいじゃない、絶対。人生は。
いや、まあまあ、それはそうやけどな。
すげえ楽しかったっすね。
冗談通じるかやな、俺にとっての問題は。
タイガさんが言う冗談は通じん。
ああ、じゃあ無理やわ。
それは焼津関係ない。
いや、そんなことないわ。そんなことないわ。お前に通じへんだけやって。
いや、
これで突然、これでやりくりしてきたから、俺。
突然、羊の頭蓋骨被るとか言われてもみんな、えってなるから。
お前、完全に止まってたな、お前。
何が？
それ言ったとき。
いや、もう、止まるやろ。
いやいや。
わからんすぎる。
そうなんかな。
で、まあ、その後は、まあ、普通に寝て。
うん。
で、帰りがけに、静岡名物なんか食べて帰りたいなと思って。
うん。
爽やかっていう。
ほう。
有名なハンバーグ屋さんあって。
へ
ぇ。1時間待ってね。
へぇ。
普通になんか商業施設の中にあるハンバーグレストランやったから。
うん。
まあそんな待つ言っても15分ぐらいだろうと思ってたら。
うん。
マジで1時間ぐらい待ってて。結局めっちゃ美味しかったからよかったんですけど。
ハンバーグ屋さん。
そうそう、うん。なんかめっちゃもう、でっかくてまん丸のハンバーグで。
うん。
で、その、持ってきてくれた、時に切ってくれるんですよね。
うん。
なんかソフトボールぐらいの大きさの玉を半分に切って、
うん。
したら中がまだ生なんですよね。
はいはいはいはい。
その生の部分を鉄板にこう押し付けて焼く、焼きながら食べてくださいみたいな。
はいはい、なるほど。
でも焼きながらといっても結構ずっと生なんですよね。
うん。
そんなに火通ってないですけど。
うん。
うまいんすよね。
うんうんうん。
そんな生のハンバーグとか初めて食べたから。
ああ。
こんな食い方あるんやって。
まあまあ、そうか。そうやな。うん。
食べたことあります？そういうハンバーグ。
ああ、あると思う。
あるんや。
うん。
でもあるやん。
いや。なんかでもファミレスとかでもあるよな。
あ、そうな
の？うん。普通に焼きながら食べるみたいで。
ああ。
なんか、丸い熱々の石横に置いてあって。
はいはいはいはい。
うん。
それにこの、押し当てて。
そう、押し当てて焼いてくるみたいな。
あるね。
うん。
ココスとかに。
なんかどこやったかな忘れたけど、うん。うん。
もっとええとこかな。
いやいやいや、でもそれぐらいのあれやね。
ファミリー的な。
ファミリー的なやつ。
うんうんうん。うん、っていうね。まあ、ちょっと楽しかったよっていう。う
ん、ああ、でも、そんなな、旅行行かんから、いいやん、そんなん。
いや、よかった、よかった。
うん。
うん。なんか、これを機になんかちょっとこう、いろいろ行きたいなと思って。
うん、うん、うん。そうやで。やっぱな、なんか一回行くっていう癖ついたらな、行きやすい。
あ、そうやね。
うん。
うん。やっぱゼロからは難しいな。
うん。
俺もゲームなんて何年もしてなかったけど、
うん。
一個買ったら次々買っちゃうもんね。
うん。まあ、あれよ、その、男の子は収集癖とか結構あるしな。
ああ、そうやんね。そうやわ、そうやわ。
うん、
せ、ナオトくんが、勧めてくれてたゲームの中でね、
うんうん、
特におすすめの2作品あったじゃないですか、
うんうんうん。
あれのどっちかを絶対さっきやろうと思ってたんですけど、
うん、
ちょっとこの間、ブックオフに行った時に、
うん、
ちょっとその二作品以外にまだまだありますって紹介してくれてた中の一つの、
うん、
ワンダと巨像ってやつ。
おうおう、めっちゃ有名なやつやな。
そうそうそう、うん。結構なんかね、やっぱ、古い方に興味がいっちゃうんですよね、僕。
うんうん、
最新のやつよりね、
うん。
だからワンダと巨像を買いました。
あ
とダークソウル3もついに買いましたね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そうそう。
ダークソウル、3は、前やってたの何やったっけ？
ブラッドボーン。
ああ、さ、ブラッドボーンをやってたのか。
そうそう。ダークソウル2までやって、
うんうん、
で、その次ブラッドボーンやって、
うんうんうん、
ダークソウル3。
うん。
っていうのも、その会社がまた新しいゲームを出したんですよ。
ほう。また違う名前のやつ？
そう。
うん。
これがめっちゃおもろそうなんですよ。
へぇ。
舞台がね、日本なんですよ。うん、
へぇ。
なんか、忍びの話みたいな。
ああ、そうなんや。
そう。
それ結構なんか、感情移入できそうやな。
せやねん。
ああ。
からちょっともう、スリーやっとかないとなと思って。
でも全部英語とかではない。
あ、いや、この会社は大丈夫なんです。この会社は日本の会社なんで。
ああ、I'm a ninja とか言わない。
言わない。めっちゃ嫌やわ、
What's up, Nobunaga?
どうしたんですか、信長さん。私は忍者ですが。
アム忍者。
なんでそんな剣濃すぎみたいな。
さあ、日本農家、それは良かったな。
そうそうそう。
怪人の作った忍者のゲームやばそうやけど
な。やばそうやな。もう、偏見の塊やろな。
どこの国やねん、このオリエンタルみたいになる。
そうやな。うん、だからまあ、日本の会社やし、その辺は安心ですね。
うん、
なんか武器とかももちろん、リアルな武器もあるし、
うんうん、
ちょっとこう、いや、そんなんないやろみたいな、
うんうん、
まあゲーム仕様の武器もあるんですけど、はいはいはい、それもなんかちゃんと、スタンダードの忍者分かった上で派生させてる感じするから。
うん、うん、うん
うん。まあ、マジのね、アメリカ人の想像の忍者はまた違うからね。
やばそうやな。なんかお前前、なんか新しいゲーム買ったとか言っとったやんな。
ああ、それ、ナオトさんに勧めたやつ
だな。あ、そうそうそうそうそう。
いや、あれな。
あれはどんなやったっけ？
あれはね、その、うん、ロボットというか。
パリ苦いかもしれん。
いやー、あれなー。いや、ちょっとおもんないんよなあ、
そうだや。おもんなかったんや。
いや、それ最初面白いんですよ。それは、あの、まず画質がめちゃくちゃ綺麗やし、
うんうんうん、
で、まあ、操作性もまあいいし、
うん、
で話も壮大な感じやし。
うん、
でも、まず、ストーリーがやっぱ英語だけしかないから、まずだるいっていうのと、
うんうん
うんうん、あと、なんかね、基本的にね、協力プレイゲームなんですよ。
うん。
それで、あの、なら、ダークソウルシリーズとかと違うのは、
うん、
ダークソウルシリーズってのはもう一人で、
うん、
強大な敵に立ち向かい続けるっていうゲームなんですけど、うんうんうん、そのアンセムっていうゲームは、
うん、
まず4種類のロボットから1種類選べて、出撃するんですけど、
うん
ま
あ、
それぞれ、
うん、
そう。で、それぞれ個性があって、
うん、
で、
ああ、はいはいはい。うんうん、
だから、なんすかね、戦闘になるじゃないですか。
うん、
やることが一辺倒なんですよ、
うん
で。僕が使ってるロボットやったら、基本的に空中にふわふわ浮いて、
うん、
高いところから氷の魔法やって、炎の魔法やって、氷の魔法やって、炎の魔法やって、みたいな。
うんうん、
もうそれやり続けてたら、まあ、勝てる、みたいな。だ、
うん、
からなんか、あんまり工夫してどうこうっていうのがなくて、
うん、
で、なんかすごいね、ゲーム自体今大炎上してて。
あ、そうなんや。
なんか不具合が多すぎるみたいな。
へぇー。
からちょっともうやらんかな。
ああ、なるほど。
8000円も出したけど。
うわー。そうなんや。
そうですね。ちょっと残念でしたけど。
まあまあ次のゲームやな。
そうやね。やっぱ失敗をしないと。
ああ。
さあ、じゃあ今日はこんな感じで。
はいはいはい。
よろしいでしょうか。
はいはい。
はい。雑話群で。
うん。
次は漫画群ですよね。
次は、あ、そうそうそうそう。
はい。
あ、そうそう、そうやわ。
そうですね。
うん。
じゃあ、お題となる漫画は何でしたっけ？
これまあ、先週は。
あ、そうや！その話してないわ。
そうそう、ピースオブケイクって、ジョージ・アサクラ先生のピースオブケイクって言っとってんけど、うん、
はい。
まあ、ヒロキが恋文日和を買ってしまったっていうので。
うん。そうそうそう。
まあ、どうするって言ったけど、先週の時点ではピースオブケイクにするって言ったけど、
うん。
結局恋文日和にすることになった。
そうなんですよね。すいません。
そうっす。
あの、調べてみたらピースオブケイクバリ高いな
と。そうやねんな。でか、大判やからあれ。
そうなんですよ。すいません。
じゃあ、恋文日和をやりましょう。はい、全3巻やし。
そうですね。
うん。
で、まあ、短編なんで。
うんうんうん。
うんうん。まあ、読みやすいですしね。うん、はい、まあ。ということで、この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。
はい。
どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、うん、マンワグンアットマークアウトルック .jp、マンワグンアットマークアウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい。あれ、ひろきのこういうところって、もしかして、こういうことじゃないですかみたいなこと気づいた人がいれば、もうどしどしお便り、
はい。お願いします。
送っていただいてね。
そうですね。
うん。もう我々でこう、ひろきの心をこう、バラバラに解析していきましょう。
そうだね。
うん。
バラバラに。ちゃんと戻してや、バラバラにした
ら。細部までこうね、分解して覗き見ていこう。
はい。ね、覗いてよ。覗いてくださいよ。
おねしょの理由もなんでか知りたいけどな。
まあそうやな。
うん。
ちょっとあの、医者リスナーの方、
うん。
連絡ください。
医者リスナーな。
うん、医者リスナー。
医者リスナー送ってもらおう。
はい、お待ちしております。うん、それでは今日はこんなところで。
はい。皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。